コモリンラジオ居場所へ GO!
僕もダメだよ、それでよかったら。
はい、皆さんこんばんは。コモリンラジオ居場所へ GO! お相手は藤田潤と
NPO 法人育て上げネット中町康弘と
株式会社平田の瀬川静香です。
こんばんは。
こんばんは。
皆さん薄々感じられてると思いますが、感じてると思いますが、
はい、
コモリンラジオ居場所へ GO! 1周年でございます。まさか1年続くとは思わなかったですよね。
長寿番組ですね。
長寿番組よこれ。
本当に。
しかも FM 局でほとんどトークというね。
確かに。
前代未聞のタイプでやってるんですが、どうですか改めて長ちゃん、こう振り返って1年を。
もう1年っていうのがね、もう本当もう率直なところですよね。もうあっという間だった
な。あっという間だよね。
そう、本当そうなんですよ。
意外と。
はい。
セガチどうなの？
いや、本当にもうあっという間すぎまして、なんか本当に経ったのかなって思ってるんですけど、まあそれでも経ってるはずなんで。
経ってるはずなんだよ。
嬉しいです。
嬉しい。
はい。1年経ったんで本当に嬉しいです。
もうだって最初の頃だったらセガチがさ、なんだよ、したらこんなめんどくせえ仕事やらせないぐらいの勢いで、
なんと。
なんと喋、ね、らなきゃいけないんだと。俺なんて平田、全然これ自分たちの仕事のスタイルじゃないじゃないか、これは違うことやってるじゃないか、はい、ね、そういう感じもあったんですよ、はい、多分心の作業としては
ありましたね、はい、
ありました
どう1年間やってみて、
今まで考えてないことをたくさん考えるようになった
の
はやっぱありますし、なんか何ですか、優しくなれたなっていう感じ、
なるほど、
ありますかね、この1年間で。
あるよね、
ありますね、
この番組は。そういう魅力がね、
はい、
他にないじゃない。結構引きこもりのラジオ番組ってスポット的にはあるんですよ、
はい、
でも毎週バージョンはないと思うの、僕の知る限り、うん、それをやってるっていうのは結構すごいこと。
もう貴重ですね、
うん、意外とないのよ。年に1回2回スペシャルがあるんだけど、ってことはこれはすごくすごい最先端をやってる感じなんですよね。だからできればもっとこれがこう、ね、ニュースとかいろんなことで取り上げられて全国的に、うん、知っていただいて、まあ株式会社平田のホームページからも聞けるんでね、うん、でもっと広まってほしいなと。それまでは僕もやめるにやめられないなって感じでやってるんですけどね、うん、
はい、
でも1年間あっという間でしたね、本当に。
そうですね。でもね、ね、いいか悪いかは別としても日々ニュースで不登校である、引きこもりであるというね、やっぱり話題がやっぱ出てきているので、まあ、社会の関心はやっぱ非常に高まってきてるんだなというふうに思いつつ、やっぱまだまだね、こう困ってる方、苦しんでられる方がひょっとしたらいるかもしれないと思うと、やっぱこのラジオのこうやりがいとか意義っていうのはもう非常に感じますね、
うん、だから本当にここに来てこの番組がすごく意味あるなと思ったのが、まあ、うちらでこう放送する前に情報を回し合いますけど、うん、もう毎週中町ちゃんに聞いてみたのコーナーのテーマがインターネット上に出るもんね、
うん、そうですね、
はい、っていうことはまさにタイムリーな番組だし、世の中はそういう問題で溢れてると、はい、でそれを扱ってるのは毎週すごく光栄だと思うし、やりがいもあるなと思いますけどね。そういう意味では本当にいい時期から始めて、
はい、
まだまだまだこれからもね、これを広げていきたいなと思ってますので、
はい、
引き続きよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
ということで、この番組はですね、大阪に本社を構えるというか、藤田潤という変わり者がですね、何かやり始めようと思ってやり始めた番組でございます、
はい、
それに私の気持ちを分かってくれる3人をね、引っ張り込んだ番組でございます。でも頑張っていきたいと思いますので、どうぞ2年目も30分間お付き合いください。
コモリンラジオ居場所へ GO! この番組は株式会社平田の提供でお送りします。
大地の恵み、海の恵み、そして生産者さんの愛情たっぷりな厳選された食材、 北海道のうまいもんと山陰地方のうまいもんを株式会社平田が簡単便利に食べられる工夫を凝らし皆様のもとへお届けするショッピングサイト、平田うまいもん市場は大きに平田で検索。
平田グループ代表の藤田です。日本そして海外に12の工場を持つ部品メーカーとして、世界に3000を超えるサプライヤーを持つ部品商社として、皆様の製品作りの力になりたい。部品のことなら株式会社平田まで。
コモリンラジオ居場所へ Go! Go! 株式会社平田代表の藤田純と、
NPO 法人育て上げネットの中町康弘と、
アシスタントの瀬川石近が梅田 FM Be Happy 789からお送りしています。
今週のキード愛楽。はい、それでは、1年間やってきた、
はいはい、
みんな2人も上手くなってきた。
いや、こなれちゃいましたかね。
こなれちゃってる、もう余裕感あるもん。
いやいやいやいやいや、
さてやり始めた時さ、はい、その喜怒哀楽とか言ってさ、はい、俺を見るなぐらいの感じ
だった。いやもうね、何を喋ってんか分かんなかったですからね。
自分で喋れるぐらいの勢いでしたけど、なんか最近はもうなんか俺じゃなくていいのぐらいの、
あ、そうですね、
いいオーラが出てますね。素敵なオーラが出てますが、はい、という中で今週の喜怒哀楽でございますが、はい、どなたか行ってみたい方いらっしゃいますでしょうか。
じゃあこの記念すべき回、私が長町がいただきましょう。
お願いします。
最近喜怒哀楽率高いような気はしてますけども、うん、はい、ちょっと今回も悲しいニュースであれなんですけれども、はい、
じゃあ愛
愛ですね、
愛ですね、
はい、最近ニュースで5月末にやってたんですけれども、あの元あのウルグアイの大統領のホセ・ムヒカさんという方がちょっとお亡くなりになりまして、結構まあ好きで本とかも読んでたんですけれども、うん、亡くなったことが非常にまあショックで悲しかったなと思ってまして、もともとゲリラとかにも参加してたような方、うんうんうん、なんですけれども、やっぱりこう、まあ、国民のためにっていうことで、その今の政党に反する形の団体を作って、うん、まあ、そこでこう今の政党を倒して、うん、レーガンの大統領になりはったっていうような経歴があって、うん、キャッチコピーがあの世界一貧しい大統領というのがあるんですけれども、
はいはいはい、あの国連とかでも
スピーチされてましたね。はい、もう伝説的なスピーチが。
実はお亡くなりになってから、はい、あの時の演説がインスタとかでバンバンこう、うん、今も上がってますね。
そうですよね、うん、なんか有名なんで、あの貧乏な人っていうのはこう物を持っていないっていうようなことではなくて、うん、無限の欲があっていくらあってもこう満足しない人のことの方が貧しいっていうんだっていうようなことを言って、うん、まあ、物質的なこうね、物で満たされるっていう意味ではなくて、やっぱりこう真の豊かさみたいなところをこう知っといた、うんうん、方がこう大統領であるっていうね、うん、はい、話で、やっぱ結構それ自体ショックではあって、
あんな人いないよね。
そうなんですよ、はい、あれね、あれが国のトップっていうのがすごいことですよね、
本当に、うん、だから昔で言うとガンジーさんみたいなね、
はい、
感じですよね。
うん、本当にね、日本ってある意味ではものがたくさんある、うん、世の中ですけど、やっぱこの、ね、言葉のこうでも真髄みたいなところがすごい染みてくるなと思いますし、
そういう意味では先進国ってこう貧しい方が多いのかな、
うん、いやそうです
ね、心を見た時にはかもしれないよね。
そうですよね、
まあ、自分もその中の貧しい中の一人かもしれないんだけど、あの人がすごいのは口で言うのは誰でもできるじゃない、うん、
はい、
実際に行動でやってたところが他の人と違うよね、
はい、もう収入の9割はもう全部寄付をされて、でも自分はもうボロボロの車、古い車を乗って仕事をしていたっていうね、もう本当に今の日本の政治家そんな人おるかみたいなね。
いや本当にさ、裏金もらってまだ議員続けてる人の意味が分からない、
ね、そうですよね、
それ何なのと、ね、いやいやいや、その学校教育的にアウトじゃない、
うん、そうですよ ね、
うん、なんでそれが許されるのか俺は未だに分からない。何なのそれって、
ダメなことしてるんですよ
ね。ダメなことしてるわけですよ意味分からない。この前、まあ、先週も話したんですけど、正しさの軸というか、うん、正しさの評価基準がもう測れなくなってる世の中、うん、何が正しいかが、うんうん、その道徳の時間、まあ、弱い人いじめちゃダメだよとか、うん、優しくしなきゃダメだ、もう日本であったでしょ道徳の、
はい、
でも他国ではそんな道徳の時間もないし、うんうんうん、勝ち残れとか、うん、裕福こそのせいだとか、うんうん、みんな違うじゃない。だからもう人として生まれて社会の中で生きていく上で 何が正しいっていう軸がないんだよ。だからもうみんなぐっちゃぐちゃ。
ぐっちゃぐちゃですね。確かに。
うん。そんなところでね、
はい、
あの方は、うん、その軸を作ろうと思って体現されたらすごい
ですよ。いやすごいですよね。本当に。本当もこういう方がね、ちょっとこう日本に出てきてほしいなっていうのは本当にもう願いますね。
あのスピーチの時も他国の人たちも圧倒されてたよ。
うんうんうんうん。
やっぱり真に正しい言葉って圧倒できるんだよね。かっこつけた言葉じゃなくて、
うん、
いや本当になんかこうちょっとこれ以上話せないぐらいにはなんかいろいろ考えてますけどね、
うん、
一番そのあの方の言葉の中で仲間ちゃん的に響いた言葉ってのはさっきの
もうでもやっぱさっきのなんですよね。もうあれが本当にもうなんでしょう、もうまさしくだなって思っていて、はい、まあ、特にやっぱこういう支援の仕事をしているっていう中で言うと、やっぱりいろいろね、こうね、他の人からのこう評価とかね、やっぱそんなをこう気にして、やっぱそこにこう傷ついてしまった人たちがねたくさんいるっていう中で、やっぱ真の豊かさっていうのはやっぱもう自分自身のこの周りのこう関係性であったりとか、うん、やっぱそういうこう生活、本当にこう人生、そういうことをあのやっぱ考えてほしいなと思うと、あの言葉がぴったりきますね。
うん、そんな中でやっぱりこう仲間ちゃんもあの方を見習って今後
そうですね、はい、生きていきたいですし、やっぱこのニュース見て、やっぱ前買った本、あの細文化さんの名言集みたいなの買ったんで、やっぱ読みたいなと思って改めて。
なるほど、はい、そうですね。でも本当にすごい方を亡くしましたよね。
はい、
本当にということで、なんか今日はちょっといい話、
はい、
1年記念だから、
はい、
ということで今週の喜怒哀楽でした。
ありがとうございました。
コモリンラジオ居場所へ GO、 株式会社イラダ代表の藤田純と
NPO 法人育て上げネットの中町康弘と、
そしてアシスタントの瀬川石近が梅田 FM B ハッピー789からお送りしています。この時間だけでも楽しい気分になれますように、なれますように。中町ちゃんに聞いてみた。
はい、それでは中町ちゃんに聞いてみたのコーナーでございます。瀬川っち、今週は何か聞いてみたいことございますでしょうか。
はい、中町さんの方が新年度から取り組みをされております、はい、学校内に居場所を作るという活動、はい、こちらの需要がすごく高まっているというふうにお聞きしているんですけども、はい、具体的にどのような活動なのか含めてちょっとお聞きできればと思います。
ひょっとしたらラジオでちょっと何回かお話ししてるかもですけども、はい、校内居場所カフェっていうような取り組みをしていまして、今のところこう全日制高校、そして夜やってる定時制高校、うん、あとは最近生徒数が非常に増えている通信制高校、うん、この3校で僕は今校内居場所カフェっていうのをやってるんですけども、空き教室をお借りしてお昼休みとか学校が始まる前とか、そして終わった後放課後に、うん、その空き教室でこうゲームをしたりお菓子を食べたりっていうような形で、まあ、先生以外の大人と交流する機会を作るっていうような取り組み、それがまあ校内居場所カフェというものになります。はい、それをまあ週1回ぐらい行って、まあ、そこの生徒が結構遊びに来て50人ぐらい来てくれたりとか。
そんな
に？めちゃくちゃ来ます、来るときは、もう入れないっていうぐらい来たりもします。それぐらいみんなこう割と、まあ、遊びに来るっていう感覚で、相談とかじゃないんですけどね、遊びに来て、まあ、いろんなこと話をして、ちょっと聞いてよって言いながら、
うん、
はい、話をしに来て、まあ、もう彼らの今のこう生活のことをちょっといろいろ知っていくっていうようなきっかけにつながっていますね。
なるほど。
はい、割と
それは放課後だよね、
はい、基本的には放課後が多いですね。
そうだよね。
はい、高校にもよるんですけれども、で割とこれじゃあどんな効果があんねんっていうところで、学校と一緒にこう目指してる姿っていうのは、まずはこうそういったこう雑談とかの中から、ひょっとしたら支援が必要かもしれない生徒を発見するっていう機能がその校内居場所にはあるんですよね。はい、割と例えばですけれども、授業めっちゃ寝てる子とか見てて、先生からしたらあいつ授業真面目じゃないなみたいなことになっちゃうんですよね、うん、怒られちゃうんですけれども、
寝てる理由がわからないからね、はい、
そうなんですよ、
様々なの、
うん、起きろよお前って、うんうんうん、いうことになるんですけども、でそういう校内居場所カフェに来ていろいろ話してたら、実はバイトめっちゃ頑張ってる子 でそのバイト代も家に入れないといけないっていう、実は家庭がちょっとあんま裕福ではない、うん、その子が何やったら支えてるぐらいのご家庭やったりするんですよね。 はい、その子がもう毎日もう夜10時までギリギリまで働いて頑張ってるわけですよ。学校疲れて寝るんですよね、やっぱりそれは、うん、っていうのが実は雑談の中で判明することが非常に多いんですよね、うん、でそれを学校に僕ら伝えるんです、
うんう
ん、なら先生の見る目が変わるんですよね。こいつ寝てて授業不真面目なやつやなじゃなくて、こいつ頑張ってるやつなんだ、うん、そういう生徒なんだっていう見方に変わると、実は今まで指導対象だったものが配慮に変わるんですよ、
うん
うん、そう事実を裏側を知ることで、うん、だから学校としてこの子はそういう事情があるからしっかり見守っていこうっていう、学校として見守るべき生徒になっていくので、不要な指導対象にならず学校を続けていくことができるんですよね、
うん、
はい、なら彼ら の, 望まない中退が減ったりとか、うん、やっぱ進路の選択肢っていうのがやっぱどんどん増えていくっていうことにつながるので、そういう意味では生徒の情報を先生とは違う角度でしっかりキャッチしていくっていうのがこの校内場所カフェの一つの意義目的であったりします。
ね、
はい、
僕も前々から、
はい、
その学校という存在が、うん、まあ、集団教育というね、効率のいい教育のできる場所だっていう考えもあるし、はい、それはそれでも全然間違ってないしいいんですけども、はい、その今やその集団生活になれる場所というか、
はい、
集団生活意味あるのみたいな世の中になってきてるじゃないですか、
はい、
そうすると例えばね、はい、これ僕偏見で言うわけじゃないけど、偏差値65以上の高校、うん、
はい、
まあ60以上の高校かな、学習能力的に優秀な子じゃないですか、うんうん、多分、
はい、そうですね、頑張っておられると思います、う
ん、で頑張っていい大学でいい企業行きたいっていう方だと思うんですね、はい、でそういう子たちっていうのはちゃんとその授業出てテストやって、うんうん、その点数、それから部活動とかいろんなね、プラス点をもらって、評価票をもらって、うん、
はい、
で大学受験とかしてもいいと思うんですけど、はい、例えばその50以下の子とかいるじゃないですか、特にその大学とかすごいとこ狙うわけじゃないし、はい、マイペースで生きてたいし、
はい、
ただこの集団生活を過ごした中で、はい、そうするとそういう高校だとあんまりね、赤点とか、
うんうん、
その試験がどうのとか、うん、単位がどうのとかいいんじゃないかなと思ってて、
うんうんうん、
そんなこだわったってそのテストで30点取った人と29点取った人ってそんな違いがあるのというのがあるので、趣旨に応じてその学校としての単位の上げ方とかも変えてもいいんじゃないかなと、
うんうん、
例えばそのテストが何点赤点があれだと卒業できないとかよりも、うん、毎日学校来てくれたらそれでいいんじゃないかとかね、うんうん、そういうその評価システムをその高校その高校で変えてもいいんじゃないかなと思うんですよ、
うんう
ん
うん、
とにかく毎日学校に来ることで朝早く起きてで夕方帰ると、それだけでもその後会社勤めになって朝起きて行って帰るっていうのに役立つじゃないですか、うん、経験上、
はいはい、
それを例えば3年間、
うん、
雨の日も雪の日も風の日もやれたってことだけでも十分素晴らしいことだと思うんで、その高校とかの存在意義に応じてその単位の取得の仕方とか評価の仕方も変えていいんじゃないかなと思うんですけどね。
いや、そうですよね、それこそが配慮ですよね、うん、本当にその子に合わせた教育のあり方とは私はやっぱ聞いてて思いましたね、
うん
うん、
だから高校算数理科社会、まあ小学校だからもっと言うと高校行くと地理とか数学とかなんか1、2とかいろいろあるかもしれないけど、うんうん、はい、高校によって科目を、
うん、
偏差値が高い高校の科目と一緒じゃなくていいと思うんですよ、
うんうんうん、
逆に
あんな増やさんでも、
うん、その科目も別にその右へ習いでやる人もないし、
うんうんうん、
なんかそういう風になってったらいいなと思うんですけどね、うん、今後
そうですよね、大学とかはね割と自分の興味ある選択が ねできるので、それをもう一段階高校でもねこう取り入れていくようなね、そんなイメージかなって思いました。
だから俺今この前テレビ見て水産高校 の,、
はい、
プロジェクト X の話見たんだけど、
はい、
その頃ってほら高校生の頃とか大学生の頃なんて自分はどうやって行きたいかとか何が興味あるか分かんないから普通に生きてただけじゃないですか、うん、でもこの年になってああいうテレビを見たら、うん、この感覚を持って若い中学校に生になったら、
うんうん
うん、僕高校は水産高校行きたいです。
あ、そうなんですね、うん、
で大学は農業高校だ、農業大学来て、水産と農業分かってたらえらい強いでしょ。 あと、ね、食っていけそうじゃない、
食っていけるんですよね。
もう料理魚釣るか、暇な時はなんかこうなんかこうあれしてさ、食べの野菜とか果物とか米とか、自分はね何もそういう目標がないから普通にこう設計学とか経済学科とか行ったけど、それは別にそこで学んだことが役立ってるんで、別に悔いでも何でもないけど、もう一回中学生に戻ってこの感覚があるならば高校はまず水産高校や。
確かに生きる力が半端なくつきますね。
で実習とかもあるじゃない、
は
い、
そうですね、
きついやつ、はい、でこう勉強して、よし分かった、海は分かったと、えすごい難しい世界の海はまず分かったから次農業うん、これ強いよね。
強いですね。
海と地との食べ物をこう取ることを学んだら俺そっちの方が大事じゃないかなとっていうのが今僕の中ですごく熱あつい熱よくあって、もう一回中学校からやり直そうか
ないいですよね。でもやっぱそういう進路の選択の幅の広さっていうのはやっぱり確保されるべきなんですよ ね、
そうだよね、
若者にとっては、
ね、
うん、でも今はね家庭環境で選べないとか、ね、その子に合った高校行けなかったからねもう辞めてしまったとかで、もう狭まる狭まる一方なので、再チャレンジできないしづらい世の中なので、やっぱそうあるべきだなっていうのは思いましたね、
うん、いやありがとうございました。
いやいやこちらこそ、
なんかいろんな話できて、はい、この番組のこれが売りなんでね。
あそうですだと、はい、
もうコーナーの時間に関係なくやっちゃうみたいな感じで、はい、ということで、今週の中松ちゃんに聞いてみたんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
H レコードセレクション、はい、それでは H レコードセレクションでございます。今週はですね藤田純で生きてみせるさ。
代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
平田グループ代表の藤田です。日本そして海外に12の工場を持つ部品メーカーとして、世界に3000を超えるサプライヤーを持つ部品商社として、皆様の製品作りの力になりたい。部品のことなら株式会社平田まで。
コモリンラジオ居場所へ GO、 藤田純と
中町康弘と
長谷川石近が梅田 FM Be Happy 789からお送りしています。
はい、それではいつものごとく私が喋りすぎたせいで推しを教えてのコーナーカットでござい
ます。あらまあ、また押せなかった
申し訳ございません。また話しすぎてしまいました、でもすごくいい話ができたと思うし、やっぱりこれがねこの番組の売りなので、はい、今後もこのスタイルでやっていこうと思います、
はい、
という中でですね、あのちょっと私一つだけ提案させていただきたいのは、
はい、
例えばそのメッセージを送っていただいて、はい、でプリペイドカードをゲットしていただいて、
はい、
そのプリペイドカードを誰かにあげてもいいわけですよ。
いや、そうですよね、
本当に自分で使わなくてもいいわけです、
うん、
そういう気持ちを持ってる方がいらっしゃったらですね、はい、どんどん何でもいいんで、
うん、
どんどんメッセージを送っていただきたいなと、
そうですね、
いう提案をさせていただきます、はいね、もっと言うと生きづらさ感じてなくてもいいです、
うん、
全然ハッピーハッピーの方でも、ね、うん、誰かのためにやっていただければすごく嬉しいことなんで、ということで、メッセージの送り方簡単にせがち、
メッセージの送り方ですけども、梅田 FM Be Happy 789のホームページにアクセスしていただき、プレゼントのバナーをクリック、必要事項を書きの上お送りください。詳しい送り方は株式会社平田のホームページに載せておりますので、ぜひご覧ください。
うまくなったね、こんだけうまくカットできるんだ
1年間の、
さすがだねさすがでございます。はい、それではそろそろお別れの時間でございます。お相手は藤田純と
中町康弘と
瀬川吉近でした。
今日もコモリンラジオを聞いてくれてありがとう。
コモリンラジオ居場所へ GO、 この番組は株式会社平田の提供でお送りしました。